皆さん、おはようございます。途上の歩み、ディボーションタイムです。今日のテーマは、命であるイエス様。聖書箇所は、ヨハネの福音書14章6節です。お読みいたします。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。私たちはゆっくりと聖書を読んでいます。なぜでしょうか。それは聖書はただたくさん読めば物事が分かってくるということではないんですね。御言葉の意味を掘り下げていくときに、御言葉の一つの言葉を通してそれが全体的に聖書全体の中でどのように私たちに対して意味を持つものであるか、そのことを教えられていく必要があるんですね。ですから、この14章の6節、とても大切なイエス様の言葉ですので、私たちはこの句を3回にわたって学んでいるわけであります。今日は、命であるイエス様です。質問の1番目に、イエス様ご自身が命であるとはどういう意味でしょうか、と書かれていますが、ヨハネの1章の4節を開いてください。この方に命があった。この命は人の光であった。と書かれています。この方というのは言葉であり、そして人となったイエス様のことなんですね。子なる神様のことであります。ですからイエス様にこそ命がある。イエス様こそ私たちを豊かな祝福へと導く命のもとなんですね。人間はこの命を持っているのでしょうか。エペソ人への手紙の2章の1節2節を見ます。そこにこう書かれています。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。すなわち、私たちは自分の罪過と罪の中に死んでいたものである。すなわち、イエス様の命を私たちは持っていなかった。生まれながらにして神の御怒りを受けるべき存在であったわけですね。あのアダムとエバが罪を犯して以来、人は生まれながらにしては、この尊いイエス様の命に生きるものではなくして、サタンの支配下の中で、罪の奴隷として、自分の罪過の中で、どうしようもできない無力さの中に存在し続けるものとなってしまったんですね。人の命である、このイエス様の命を私たちはどうしたら自分のものにすることができるのでしょうか。ヨハネの福音書にこのように記されていますね。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ここでは永遠の命と描かれていますが、これこそがイエス様を通して私たちに与えられる新しい命、上からの命なんですね。この永遠の命とは、神様と永遠の交わりの中に入れられたこの命であります。関係であります。私たちは生まれながらにはこの命を持っていませんでした。でも、一人子イエス様があの十字架において私たちの罪のために死んでくださったことによって、ただ信仰、こうによって神様のこの命、イエス様の命が私たちのうちに与えられるということなんですね。また適用のところを見ますと、なぜ名前だけのクリスチャンと区別するためにボーンアゲンクリスチャンという名称を用いるのでしょうかと書かれていますが、このヨハネの3章の3節にイエス様はこう言いました。誠に誠にあなたに告げます。人は新しく生まれなければ、神の国を見ることはできませんと。私たちになかった命、永遠の命、これは私たちが新しく生まれることを通して初めて与えられるものなんですね。そして新しく生まれるということは、イエス様の十字架の愛を単純率直に信じる、この信仰によって与えられるのであります。だから、イエス様の前に自分を罪人として認め、自分自身が本当に作り変えられなければならない罪と罪過の中に死んでいる私は、イエス様の命によって蘇らなければならないのだということを本当に認めて、 イエス様のあの犠牲的な惜しみない無限の愛をそのまま信じて受け入れるときに、私たちはボーンアゲン、新しく生まれた存在として永遠の命を持つクリスチャンとなるんですね。名前だけのクリスチャンというのは、その信仰を持たずに、ただ家がキリスト教だから、それだけで洗礼を受けてメンバーになるという、そういう人たちのことですね。でも本当の救いは信仰によってボーンアゲンした人に与えられるんですね。あなたはこの神聖の恵みを経験しましたか？ぜひ自分の心を振り返りまして、本当に自分は自分の罪を徹底的に認めて、イエス様だけが道であり、真理であり、命ですと心から告白しているか、しているならば、あなたは新しく生まれた人であります。御言葉を読んで、その御言葉に感激し、あるいは御言葉に心刺されて、素直に神様の前に自分自身の心を注ぎ出すことができるとするならば、アバ父よ、天のお父様と心から祈ることができるならば、あなたはボーンアゲンした新しい命を与えられ、この永遠の命において神様と深いつながりを持つものとされたんですね。あなたのうちに今キリスト様の命が生きていることをあなたは感じていますか？ガラテヤ書の2章の20節、パウロはこのように言いました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。古い罪はイエス様と共に十字架につけられて、完全に罪の払うべき代価、死はそこにおいて払われたのであります。そしてイエス様の命が私たちに与えられ、私たちのうちには今、キリスト様が生きていてくださるのであります。どこでそのことを感じるんですか？あなたの人々との関わりの中で自分が変えられたというこのことを知るときであります。いろんなことが起こされるときに、その起こされた出来事に対して今までとは違った反応が自分の内側に起こっている、そのことを知るときであります。許せなかった夫を、父を心から許して受け入れて、その夫のため、父のために笑顔を持って仕えられている自分自身を見出す時であります。変えられた自分、そこに生けるイエス様のおられることを私たちは深く感じることができるんですね。2番目の質問ですが、あなたがかつてうちに住む罪に対して無力だったのはなぜでしょうか？命がなかったからであります。死んだものだからであります。死んだ者はサタンに対して立ち向かうことができません。前にも言いました。大きな木であっても命がなければ川の水に流されていくだけであります。しかし小さなメダカであったとしても命があれば流れに逆らって上流へと登っていくことができるんですね。命がなかった私たちはただただ罪の奴隷、罪に対して全く無力であったわけであります。しかし、なぜクリスチャンとなった今、罪に対してはノーと言い、善に対しては実践できるようになったのでしょうか？あなたはその現実を経験していますね。私たちはノーと言えなかったものでした、罪に対して。でも今や私たちは、それは主が喜ばれることではない。私はしません、と言えるのであります。また私たちは、かつて神の喜ばれ、神様が喜ばないことを、心の底から求めて欲して、自分から罪をしたい求めていたものでありました。しかし、新しい命、永遠の命、イエス様の命をいただいたときに私たちは、もはやそのようなことを願うのではなく、イエス様の愛に従っていきたい、神様のお心を具体的に歩みの中で示したい、そのような思いが切に、私の心の中に起こってくることを感じます。御言葉が親しくなり、メッセージを通して自分自身の心に熱きものが湧き上がってくることを経験し、私たちは善に対してもっと自分自身は積極的に生きたいと願うようになるんですね。そして志を与えてくださった神様はそれを成し遂げる力をも与えてくださるという この約束のように私たちに、罪に対してノーと言い、善に対して積極的にそれを行う新しい生き方を可能とさせてくださったのです。これまたイエス様の命の働きなんですね。適用です。あなたは十字架の死を信じた時に罪の許しとともに、罪に打ち勝つ力をイエス様の命とともに与えられたことを実感していますか？よく間違いやすいのは、十字架の死は、イエス様の十字架の死は、罪の許しだけを私たちに与えるもののように感じ取っている人がいるということです。そうではないのです。イエス様はあの十字架において、私たちにイエス様の義を与えてくださいました。だから私たちは義人となることができました。とともにイエス様は、ご自身が死ぬことを通して私たちにイエス様の命を与えてくださいました。永遠の命、絶えず神様と交わり、神様の命に生かされて力を与えられて、神様の喜ばれることを行うことのできる存在へと私たちを変えてくださったんですね。イエス様は勝利者であります。私たちもそのイエス様と共に生きるときに、この地上にあって勝利者、圧倒的な勝利者となることができると聖書は約束しているのであります。あなたは今や神に対して生きたものであることを喜んでいますか？そうです。私たちは罪に対しては死んだもの、そして神に対しては今生きたものとして神様の命じる事柄を喜んで感謝して、はい、私はいたしますと、このように生きることができるようになったのですね。これこそ素晴らしいイエス様の命による働きであります。さあ、3番目の質問ですが、キリスト教はキリストであるという言葉の意味をあなたは説明できますか？まあこれは、キリスト教というのは道徳ではない、単なる良い教えという、こういうことでもない。キリスト教が伝えたいのは、教えではない、この命なるイエス様、キリスト様をこそ、すべての人に知ってほしい、この願いを持って、全世界地の果てにまで、宣教師たちは福音を携えて、出て行ったんですね。教えではない、キリストである。イエス様の愛を、イエス様の命を、イエス様の力を、私たちが信仰によって受けること。ここに、キリスト教の神髄があるんですね。私たちは、新しく生まれ変えさせられるのであります。もはや、かつての自分ではないのです。誰でもキリストイエスに会うならば、その人は新しく作られたものである。見よ、古いものは過ぎ去った。すべてが新しくなった。これが、イエス様を信じた時の私たちの経験であります。目に見えるところは全く変わりません。しかし、私たちの存在のあり方は、もはや闇の中に住むのではない。死の領域の中に生きるのではない。イエス様と共に、光の中を、命の中を、豊かな力を与えられて歩むものとされたんですね。このキリスト様の命に今生かされているということ、これが大切なことであります。適用です。人はどんなに正しいことを知っていても、それを行う力がないのです。本当にそうであります。神様のお心を行うには、どうしても新しく生まれなければならないんですね。そして、新しく生まれるということは、十字架の主を信じるというこの信仰によって得られるものであって、修行を積み、努力をし、知識を蓄えることによってではないんですね。そして、神様のお心を行うには、常に御言葉なるイエス様とつながっていなければなりません。なぜならば、命はいつも新しく私たちの内側に豊かに息づいていなければならないんですね。だから、イエス様はヨハネの15章の5節のところにこのように言っています。私はブドウの木であなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。そうですね。イエス様とつながっているときに、イエス様と絶えず一緒にいるときに、イエス様の命が力が私たちのうちを満ち溢れて、そして人にはできないことをイエス様が私たちを通して成し遂げてくださるんですね。イエス様は神の御心を行うこと、 これが私の食べ物ですと、このように言いました。だからイエス様と共にあるときに私たちは、神様のお心を具体的に生きることができるようになるんですね。あなたは日々、イエス様の命に生かされていますか？あなたは一人ではない。あなたはイエス様と共に、イエス様の命に満たされて、この人生を、光の中を歩むものとされたのであります。御言葉に絶えず触れていくならば、御言葉があなたの心を豊かにしてくださいます。御言葉があなたを励まし、御言葉があなたを慰め、御言葉があなたを自由にしてくださるのです。だから、デボーションタイムは大切なのであります。絶えずイエス様の命に触れていく。ああ、私のうちにはイエス様が生きていてくださるのだ。もはや私が生きているのではない。こんな罪人の私のうちに、復活のキリストが生きていて、私を新しいキリストの香りを放つところの、ボーンアゲインしたクリスチャンとして、あなたの証人、キリストの証人として生かしてくださる。なんと素晴らしいことでしょう。主を感謝しますと、私たちは、御言葉によってそのように励まされ、教えられ、心の内に喜びが満ち溢れるんですね。あなたのディボーションタイムが、そのように神様の恵みを深く覚える、その時となりますように。途上の歩み、ディボーションタイムでした。